この後の会員総会の協議のための土台というつもりでもありますが、もう少し広く牧師の働きはどういうもので、それにふさわしい人はどういう人かということをお話したいと思っています。ですから協議に参加されない方も、この話を通して教会の根本点と言いましょうか、世間にはいろいろ団体がありますが、他の団体との違いということを知っていただけると思います。まず日本語の牧師からどのような人を連想されるでしょうか。牧師の師というのは、辞書によれば特定の技能を身につけている人であることを表す。牧というのは牛や馬、まあ羊でもいいわけですが、を放し飼いにすることですから、まさにイエス様の時代であれば羊飼いのことです。イエス様ご自身、私は良い羊飼いと言われました。ヨハネによる福音書10章11節。またその後、最初の教会の指導者になるペトロに向かってイエス様は、私の羊を飼いなさいと命じられました。ヨハネによる福音書21章17節。教会は羊飼いによって、特に一人の羊飼いによって養われ導かれる羊の群れという例えが一番ふさわしい。教会は羊飼いによって養われ導かれる羊の群れ。ではなぜ教会に牧師は必要なのか。絶対に必要です。現代日本のように教会の規模にもかかわらず、教会の規模にかかわらず、一教会一人のそこに住む専任牧師、これ私たちの教会では定住専任牧師と言いますが、そういう体制は唯一絶対というわけではありません。でけれども、どのような教会でもそこに責任を持つ牧師というものは絶対に必要です。そのことは牧師のなすべき働きを見れば一目瞭然です。私たちの教会の指針である政治基準は、これらを大変うまくまとめています。その部分を今日の修法の第4面に載せております。第4面の下半分ですね、牧師についての政治基準の規定という箇所、ちょっと注意して読んでいただきたいのは、まあ、私たち一般的にこのような教会の責任者を牧師と呼びますが、この政治基準ではそれを教師と呼んで、牧師としての働きはその一部分だというふうにしています。ですからこれから読んでいく中で教師と出てきますが、それはまあいわゆる牧師のことだと考えてくださって結構です。長い文ではありませんので読んでおきましょう。教師の職務、教師の職務はその重要性のゆえに教会において第一位を占めるものである。聖書はこの職務を執行する者について各種の名称を与えて、その働きの多様性を示している。キリストの群れの監視者であるゆえに監督と名付けられ、羊の群れを霊的に養うゆえに牧師、教会においてキリストに仕えるものであるゆえにしもべ、羊の群れに対し分別と知恵を持ち、彼らの模範となりキリストの家、キリストの御国をよく治める義務を持つものであるゆえに長老、罪人に神の御旨を宣言し、キリストによる神との和解を進めるために使わされたものであるゆえに使者と呼ばれる。さらに 無知の中に滅びつつある者に救いの訪れをもたらすものである上に伝道者、福音を宣教するために建てられたものである上に説教者、御言葉を解説し健全な教理を説き反対論を論破するものである上に教師、神の多種多様の恵みとキリストが制定された霊典を取り扱うものである上に神の奥義の管理者と呼ばれる。これらの名称は職務の階級を示すものではなく皆同一の職務を表した。ですから逆に言えば牧師の働きは羊の群れを養う、霊的に養うことだけでなく他にもこのように様々あるということです。皆様の頭の中で牧師にはこういうことをしてほしいと願われる内容はほとんどこの中に入っているのではないでしょうか。ではこのような多様な働きをする牧師あるいは教師にはどのような人物がふさわしいのか、そのことを政治基準のその次の部分はこう述べます。教師の資格、この職務を担当する者は十分な教養と健全な信仰を持ち、生活に恥じるところがなく教えることに堪能なものでなければならない。また福音にふさわしく生活し家をよく治め、家の外でも良い名声を得ていなければならない。まあ、確かにあのような重要な多様な働きのためにはこういう人がふさわしいと思います。でけれどもこの理想にかなう人が何に存在するのか、もしそのような理想の人がいたらぜひ自分の教会の牧師になってほしいですね。少なくとも私自身はここを読んでただ恥じるばかりです。読むたびに良心的に耐え難いものを感じて本当にもうやめようかなと思います。ただ私個人ということを離れてこの全ての働きを十分に行うことができる人が存在するのか、まあ、仕事量だけではなく各働き多様な性質から考えて一人の人には得て不得てのことがありますし、能力についても大小あるいは偏りというものがありますから、全ての働きを十分に行うことはほとんど不可能になります。そこで現実の人間が牧師になる以上、私たちの教会は牧師にまず何を求めるのか、そういう目がどうしても必要になります。まず第一に何を求めるのか、そしてそれにふさわしい人は誰か、こういう目がどうしても必要になります。よく牧師さんは大変ですねという声を聞きます。けれども仕事が大変というだけなら、どんな職業でも本気でしようとすると大変です。けれども牧師という仕事に固有の本当に大変なことがあります。それは毎回異なった説教を準備するとか教会員のフォロー、まあ、これも大変重要です。あるいは各校総裁も時にありますし、教会の宣教活動、これらも大切です。けれどもそういうことが牧師という仕事に固有な本当に大変なことではありません。そうではない、そうではなくて牧師というのは人間の世界と神の世界の両方で、言葉を変えてドロドロした現世に生きている人間と聖なる神の側との両方に、いわば片足ずつ置いてまたいでそこに立っていなくてはならないんです。つまり人間の側だけに立つなら せいぜい単なる世俗の団体の長でしょう。なるほど、生活の中での皆の苦しみとか悩みをよく理解して親切なアドバイスをしてくれるかもしれない、指導力があって引っ張っていってくれるかもしれない、けれども霊的に、つまり信仰的にその中の人々を養うことはできない。逆に神の側だけに立つなら聖書について正確な深い話をしてくれるかもしれない、けれどもこの実際の世界に生き苦しむ人の心には届かないでしょう。あるいは現世の人の側だけに立つなら神の代理人としてイエス・キリストの代理人として御言葉の確信に満ちた説教はできないでしょうし、神の側だけに立つなら人の弱さを無視した裁きの説教しかできないのではないかと思います。神の御旨を、聖書を祈りつつ謙虚に深く理解しようと努めるとともに、この世界の生々しい現実を我がこととして知らなきゃ、これは実に大変なことです。両方きちんというのはこれはほとんど不可能です。どちらかに引っ張られてしまいます。どうでしょうか。誰がという意味はありませんが、一般的に俗物根性の牧師が社会正義のための活動が第一の働きだと勘違いする牧師がいかに多いことか、逆に単に神学の勉強が好きなだけの牧師が人と日常会話さえすることができないシャイな牧師がいかに多いか、自分のこととして私はいつも自分に警告しています。とはいうものの、聖書の中で神に良しとされる牧師たちは皆この困難な立場に立ち続けました。名を挙げるべき人物として新約ではまずパウロが挙げられるでしょう。ただパウロは伝道宣教ということが主な務めで、自分が宣教をして基礎を置いたいくつもの教会群れを巡回しながら牧会しました。いわゆる定住専任牧師ではありません。ですからむしろここでは指導者に召されてから死ぬまで一つの群れを牧し続けた旧約のモーセの方が挙げるにふさわしいでしょう。彼は生涯一つの群れイスラエル民族を牧し続けました。モーセの記事は旧約出エジプト記第2章から次のレビ記、次の民数記、次の申命記の最後34章、もう少し詳しく言いますとその誕生については出エジプト記2章で、エジプトで苦しむイスラエル民族を脱出させて約束の地まで行くための指導者に神が任じられたことが出エジプト記第3章に、そうしてエジプト脱出の記事が出エジプト記12章、イスラエルと共にその後の約40年間の逃亡あるいは放浪の生活の記事がその後ずっと続き、約束の地カナンの手前まで来てそこで召される死ぬ、それについて申命記34章に記してあります。彼はイスラエル人で普通であればまとまった教養を身につけることはできませんが、当時最高の文化を誇ったエジプトの素養を身につけるということができました。神の意志を民に取り継ぐ偉大な預言者に召されます。その意味ではモーセは神の側の人です。神の側から神の御旨を伝える、いけどもそれではことが進みませんでした。出発時少年男子だけで 60万人と記録されているイスラエルの群れを守り導くには、その人々の日常を知らなくてはならない。それどころか寝食を共にしています。人々の方が悩みを訴え、不平を言う。時にはモーセ自身に対しての不満、不平。そのことが出エジプト記の後半からレビ記、民数記ずっと出てきます。例えばに対して深刻な罪を犯すことさえあった。そんな時モーセはどうしたか。モーセの不在中、あれほど強く禁止されていた金の牛の偶像を民は作って祭り上げてしまいます。いわゆる金の格子事件。その詳細を今省略いたしますが、今引用したい大事な部分、出エジプト記の32章の7節から14節。今の事件を目の当たりにして、主はモーセに仰せになった32章、出エジプト記32章7節。主はモーセに仰せになった。直ちに下山せよ。今シナイ山の上にモーセがいて、そこで神との会見をしている。あなたがエジプトの国から導き上った民は堕落し、早くも私が命じた道からそれて、若い王子の鋳造を作り、それにひれ伏し、生贄を捧げて、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上った神々だと叫んでいる。主はさらにモーセに言われた。私はこの民を見てきたが、実に頑なな民である。今は私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる民とする。モーセは主なる神をなだめていった。主よ、どうしてご自分の民に向かって怒りを燃やされるのですか。あなたが大いなる道からと強い御手を持ってエジプトの国から導き出せる民ではありませんか。どうしてエジプト人に、あの神は悪意を持って彼らを山で殺し地上から滅ぼし尽くすために導き出したと言わせてよいでしょうか。どうか燃える怒りをやめ、ご自分の民に下す災いを思い直してください。どうかあなたのしもべであるアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたは彼らに自ら誓って、私はあなたたちの子孫を天の星のように増やし、私が与えると約束したこの土地をことごとくあなたたちの子孫に授け、永久にそれを継がせると言われたではありませんか。主はご自身の民に下すと告げられた災いを思い直された。これが取り返しでしょう。人、民の側に立って一生懸命取り返して民のため、民の側に立って必死に祈って、これが牧師ではないでしょうか。まあ、こんなモーセも人間ですから幾度も失敗し、そのうちの一つによって彼自身は約束の地を見ることはできるけれども入れないということになってしまうのです。私たちはこういう人物たちから牧師の生きた姿をイメージすることができますけれども、パウロもモーセも他にさまざま出てきます多くの弟子たち、彼らも結局は真の牧師イエス・キリストの弟子、あるいは代理人ですね。真の牧師像を得ようと思えば、結局イエス・キリストに目を向けるしかないし、その時真の牧師像が得られると思います。一番大事な点がそこで分かると思います。真の神であり同時に真の人である方、 イエス・キリスト、神の言葉と言われて真に神の側に立って人に神の意思を伝えられると同時に、生涯貧しい庶民の一人として共に生き、彼らの苦しみを自分の苦しみとして神に祈り、なお神に従い続け、最後人の罪を背負って彼らのために死に赴かれました。徹底的に現世の人の側に立ち続けられ、朗読の御言葉の通り、イエス・キリストが真の牧者です。ですからイエス・キリストに習う、イエス・キリストに従う、その生き方に従う、これがその後の時代の現代の牧師にとっても決定的に重要なことです。ここしか牧師が自分の位置を定める原点はありません。キリストに習う、従うというのは、これは言葉として大変有名で、もちろん信仰的内容も非常に豊かですけれども、とりわけ牧師にとって重要だと思います。習うといっても外面だけの模倣では困ります。内面の模倣が外の外面の模倣を生む。内面の模倣、その第一は減り下りです。腰が低いという外側の態度とは必ずしも一致しません。社会の中で腰が低くても心の中では自分は偉いと思っている人がいくらでもいます。もっと内面的なこと、神の前にいつも自分を懐み、そこから生まれるのは減り下りしかないでしょう。御言葉に対して、神の言葉に対して減り下る、それが真の良い説教の土台です。教会、群れに対して減り下る、これが良い教会指導、牧会の土台です。世間に対して減り下る、これは決して世の中に迎合することではありません。罪、悪に対して無感覚になる、無視するということでは決してありません。世間におもねることでもありません。単なるお人よしでは、牧師が単なるお人よしでは困ります。イエスのように下からこの神が作られた世界を見て、下でうごめく人々の苦しみ悲しみに同じ高さの視線を向けることができる、これをお人よしでは務まりません。学的能力や指導力、これは非常に大事です。私は体を動かして伝道するのは好きですが、神学の勉強は苦手ですと、冗談半分と思いますが、そういう牧師がいますよね。これは自分で失格宣言をしているようなものです。勉強しなければ信仰は正しい方向に深まりません。けれども一人で勉強するのは大好きだ、けれども人に会うのは苦手というのも困るでしょう。けれども減り下りを知らなくては、学力、指導力がいくらあっても全てがダメになります。一人の時、胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈ることができる牧師こそいい牧師です。そのような牧師がこの教会に与えられるようになりましょう。アーメン。祈ります。